イザヤ書30章です。イザヤ書の30章の今日は18節が本文になりますが、午後の礼拝では30章から32章までを一節ずつ見ていきます。今年最後の説教ですけれども、とても時宜にかなったものです。18節ですね、お読みしますね。それゆえ主はあなた方を恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いのことよ、主を待ち望むすべてのものは。私たちはイザヤ書の中で恐れと不安、これにいかに戦っていくことができるのかを見ていっています。でその背景がアッシリアによってユダが攻め取られる、エルサレムが取り囲まれているという危機があるからなんですね。アッシリアは北の方から攻めてきている大国でありましたが、南の方にはもう一つの大国がありました。エジプトです。で、エジプトに助けを呼びましたが、エジプトはあまりにも簡単にアッシリアとの戦いに敗れてしまいます。それでユダは孤立無援となります。で、町々がどんどん攻められて、エルサレムが18万5千人の軍隊に取り囲まれます。絶体絶命の危機になった時に、彼らがようやく本気で主に助けを呼び求めるということなんですね。で、このユダの姿を私たちがずっと見ている中で、現代の私たちに非常に似通っているわけなんです。それ何かというと、自分たちで何とかできる、自立自尊というんですか、自立するという言葉と自分で存在するとですね、その意識がこびりついています。自分で何とかできるように頼りにできるものが数限りなく提供されているのが現代社会です。便利で安心できる社会であります。で、これ自体は便利で安全っていうこと自体は悪いものではなく良いことなんですけれども、そのような安心できる社会の中で、実はじわじわと自分ではどうすることもできないというものが押し寄せてきていることに気づいています。で、漠然とした不安と恐れがあるんですね。で、今の社会はその不安を何とかかき消そうと焦らせます。これをすればその不安はなくなりますという、その場限りの安心材料をこの目の前に、馬の前のこの人参のようにこう吊り下げられているんですね。何かをこう提供されるので、何かをすれば不安はなくなると、そういう前提そのものが間違っているんですね。何かをする、何ともならないから今不安なのに、これをすれば大丈夫だということで不安を解消させようと仕向けていくわけなんです。そしてついに恐れていることが自分からこう恐れているものを招き入れていくっていうか、現実のものとなっていくわけなんですね。で、この自立自尊の意識というのは、 聖書の初めに書かれているものです。何が原因かといったら、罪を犯した原因がこの自立自尊だったんですね。神から言われていること、神様が御心としておられることを認めて、その言われていることに従ってそこに満足して安心していくというのが、人が神によって作られた目的であります。でも、いえ、私でできますから、というのが罪だったんです。善悪の知識の木から実を取って食べる。で、これサタンの誘惑があったんですけども、自分でやっていけるよと、神なしでと。で、この姿勢を作ってしまいました。そこで神は、私が確かに主であってあなたの神なんだよということを示すために、危機を送るんですね。危機、クライシスです。これ何か、とてつもなく大きなことが起こる、自分ではどうすることもできないというようなことが起こるように、神が許されるわけなんです。でも自分たちのところにまだいろいろと何とかできるようにしてくれる材料が残っているので、それにより頼めば大丈夫だというふうにしてしまうんですね。で、何とかしようという、でも何ともできなくなって、ついに主を助けてくださいと叫び求めるところまで神は待っておられます。それがここの聖書の箇所です。あなた方に恵もうと、何て書いてますか、待っておられる。で、この30章の流れを説明しますと、最初に反逆の子らと書いてます。反逆、自分のことを反逆ってあんまり考えないですね。私たちはこういう弱い性格がありますとかね、ちょっと間違ってしまいましたとか、歯向かっている、反逆している、背いているというふうに普通は考えないですが、この文脈を見ていくと、この1節、2節、3節あたりを見ていくとですね、主が計画を持っておられて、神の霊で、御霊でこれらのことを運んでくださることを神が約束しているのに、ユダの民は、いや、私たちはエジプトと同盟を結ぶことによって自分たちを守ることにしますと言って反逆したんです。だから普段私たちがこれこれを行ってあれをしますと言って自分で決めてっていく態度の中に、実は反逆する心があるんですよ。神が考えておられることは、もしかしたらその自分がいろいろ考えてこれだと思ってる以外にもいろんな可能性があって、で、実はこっちの方だっていう見心がある、これを求めるのではなくて、そういう想像さえもしないでもこれだと決め込んでやってっている。で、これが反逆なんです。で、助けが得られないよと、このエジプトに行っても助けにならないって5節に書いてますね。恥となるとも書いてます。そういうふうにやっていくと、助けがなくて恥となっていく。で、エジプトに行くために砂漠の中、ネゲブの中を通らなければいけなくて、この貢ぎ物というか贈り物を持っていくときにお金がたくさんかかる、お金もたくさんかかるわけなんですよ。だから皆さんありません、そういうの経験。私は大学生のときに英語一生懸命勉強したくてですね、いろんなものを挑戦しました。英会話とか言ってですね、そしてあと教材もあったんですけども、全部ですね、三日坊主なんですね。お金をたくさん損しました。まあ、これは例えなんですけれども、霊的にですね、このこれだったらできると思っていたものが、いろいろとエネルギーや自分の財産を使って無駄になっていく姿が、この6節7節に書いてありまして、それで神がこうしなさいっておっしゃってるのに、いや聞きたくないですというのが、この8節から11節に書いてあるんですね。10節には、私に正しいことを予言するな、私たちの気に入ることを語り偽りの予言をせよと。わかります？私に都合のいいことだけ話してくれと、 都合の悪いこと、今やってることが間違ってるっていうことは言ってくれるなと、私のことを認めてくれるメッセージをしてくださいと、このように、願っているわけです。でそのように突き進んでいった結果、この13節14節を見ると、そそり立つ城壁があって、それが一気に崩れていくという、あなたはそうやって倒れていきますよということが書かれているんですね。で大事なことが15節に書いてあります。15節を読みますが、神である主イスラエルの聖なる方にはこう仰せられる、立ち返って静かにすればあなたは救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。立ち返って静かにする、落ち着いて信頼すると、何かをしなければいけない、これをする、あれをするという焦る、その気持ちとは正反対の態度を取るというのは、立ち返りなさいという行為が必要になる。悔い改めという言葉に変えてもいいですね。主の前にいる自分に戻るという、そして休むんですね。つまり強制的に休むっていうふうに言ってもいいかもしれません。でちょっと前にある姉妹のお見舞いに、ある方のお見舞いに行きました。で病院ですね、雰囲気がとても良かったんですね。で冬なのにとっても優しい温度設定がされてるんですよ。あのデパートとかほら、そういうお店とか行くとなんか暑すぎるっていう感じするじゃないですか。でも病院って本当になんかあのぬるま湯に浸かってるような適切な温度設定がされていてですね、ああここで休むことができれば、体を回復させることができたらなんて、まあ、私も羨ましくなってしまいました。そこにいる患者さんたちは体を回復させることが一つのお仕事なわけですね。だからベッドにおられるわけですが、こういう強制的にでも休むことが決められなかったら、新たな力が出てこないんじゃないかなと思ったんですね。イスラエルは、この今聖書が言っているイスラエルではなくて、今私が言っているのは現代のイスラエルの話をしてますけれども、イスラエルでは土曜日が必ずお休みなんです。交通機関が全部止まります。そして、公共の施設は一切使えません。会社もほぼ全部がお休みです。で、そうするとやることがないから、何するかって、まあ、神様を信じてないイスラエルの人も、まあ、ピクニックに行ったりとか、何か家族の時間を持つことに費やしていくわけなんですね。強制的なんです。で、強制的に休ませるとですね、いかに自分がこうフル回転してたか分かるんですよね。いかに自分が何をしてたかが分かってきて、そして神が何を考えておられて、何を運んでくださって、今までがこれだと、こう絶対これなんだと思っていたことが、実はそうでない他の可能性がたくさんある、いや実は神がこっちのことを考えていたということが分かってくるわけなんです。だから主を待ち望むことによって、イザヤ書になってますね、40章ですか、新たな力を得るわけなんですね。でもユダの人は、いや私たちは馬に乗って逃げようって言って、ね、言うこと聞かなかったんです。そしたらね、アッシリアの方がもっと速い馬で追いついていくわけですよ。なんか夢の中に何かありません？これ一生懸命逃げてるんだけども、なんか足がなんか前なんかいつの間にか同じところを走ってるとかね。でそれが悪夢が現実のものとなっていて、アッシリアがもっと速い馬で追ってきて、そしてなんと一人が落とした千人が逃げる状態になる。結局パニックして混乱して不安になっている時というのは、何か一つのことが起こると派生してですね、もうその自分たちで実際以上の恐れを抱いて、そして、恐れに取りつかれてしまうというところまで、この 神はイザヤを通して17節までで話しておられるわけなんです。しかし18節ですね、主がここで恵もうと待っておられたということなんです。彼らを待っていました。待っている理由は、彼らが自分で計画を立てて行動しているうちは助けを与えることができないからなんです。神は自分を信頼する人にのみに手を伸ばすことがおできになる方です。というか、神でなくても人間もそうですよね。信頼をしなければ助けることはできません。お医者さんのところに行って、あなたの診断を信頼しませんと言ったら、なんでじゃあお医者さんのところに行くんですかってなっちゃうじゃないですか。で、レスキュー隊とかですね、ライフガードの人とか、これは本当の話か分かんないけど、でも多分本当だと思うんですけども、溺れてる人を助ける時というのは、溺れかけるところまで待たなきゃいけないっていうんですね。でないとしがみついて自分で救われようとしちゃうので、その助けてる人までが溺れてしまう可能性があるからだとよく言われます。もうちょっと自分がもうダメだと思って諦めるぐらいのところまで待たないと助けることができないとよく言われますね。神がそのような方です。主は自分で自分を救おうとしている間は待っておられて、自分では何もできないというところに立って、自分に死んで自分の身を主に任せるという決断をするところで初めて助けることが、救うことがおできになるわけなんです。で、ここで恵もうと待っておられって書いてある。これが素晴らしいですね。自分が神様の方に向かないで、もう自分のことをとことん突き進んで絶体絶命の危機に陥って、それで主の前でようやく出てきた時に、まあ、私が神様だったら、ほら言ったじゃん、言わんこっちゃないと言ってしまうと思うんです。数年前にすでにそのことを話してたでしょ、今になって気づいたのというふうに言って、責めるかバカにするかちょっといじめるかしたくなると思うんです。しかし主は恵みを持って待っておられるんです。後になってようやく立ち返った時に快く迎えてくださって、受け入れてくださるわけなんです。キリストの愛は素晴らしいです。私たちの前に悔い改めてない人がいて、それでも聖霊の助けと力によってその人のことを忍耐して待つことができるんですね。その立ち返りが何年後になったとしても温かく迎えることができる。で、今まで起こったことは全て過ぎ去らせて、その戻ってきてくれたこと自体で、その悔い改めていたそのこと自体を大いに喜んで迎えることができるようにしてくれます。キリストの愛に満たされていたら、許して愛して受け入れることができるわけです。なぜかといったら、主ご自身がこの私を忍耐し待ってくださり、ようやく気づいて、それで主の前で罪を告白したときに、主が私を愛し受け入れてくださったことを知っているからなんですね。で、多くの人は愛という言葉を聞くときに、自分のしていることを認めてくれることが愛だと思っています。今私がしていることを認めてください。それがそれで認めてくれたときに愛されているっていうふうに感じるんですけども、聖書はですね、罪だと言っているものは、神様が罪だと言っているものはやっぱり罪で、そのやっていることを認めることはできないわけです。では愛がそういう時にどうやって表されるかと言いますと、待つことによって表されるんです。つまり何もしないということです。ちょっと冷たいって思われると思うんですね。冷たい、神何もしてない、この人何もしてくれてない、 じっくりでも待ち、待って待って、そして自分のしていることが自分を破壊してしまうところまで気づいて立ち上がる、そのところまで待ってくださるんです。で、これが愛を持って忍耐しているわけなんですね。イエス様の忍耐は途方もないです。長い期間待っておられて、それをイスラエルの民族を通して神様は示しておられます。イエス様に対してユダヤ人たちが、指導者たちがこの方が認めなかった、死刑にするというところまで言った。で、このようにイエス様言われました。その彼らに対して、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。主の御名によって来られる方に、これメシアのことをお迎えする言葉なんですよ。キリストのこと、その時まで私を見ることはないとイエス様は言われた。見ることはいつ見るかって言ったら、それはもう再び来られる時ですね。その時は見ないよと。で、イエス様を拒んだので、イエス様が警告された通り、神殿が破壊されて荒れ果てたままとなってしまいました。これが紀元70年のことです。それから彼らは世界に散ってしまって、そこで迫害を受けていましたが、自分の義を立てようとする、それが変わっていません。現代のユダヤ教は自分の良い行いによって神様の前に認められようとするものであります。そして再び神は彼らを集めてくださっています。しかしまだ自分の義によってという状態であります。で、反キリストが偽の平和を持ってくると聖書には予言されています。前代未聞の大迫害がユダヤ人に対して起こるということも書かれています。しかしその時に彼らは自分でできない、どうしようもない、その状態でメシア、キリストを求めます。その時に戻ってこられるんですね、イエス様が。そして祝福あれ、主の御名によって来られる方にと言ってるわけです。今の期間どのくらいかご存知ですか？数年じゃないんですよ。わかりました？今私将来の話をしました。つまり紀元後の30年ちょっとでしょ、イエス様が。30年ぐらいですよ、イエス様がね、さっきの言葉をお話になったのは。2000年経ってます、もうほぼ。2015年ですから、ほぼね。で、まださっきの話です。神の忍耐深さは途方もないですね。で、この肉についてちょっと考えたいと思います。反逆の子らとありますが、私たちの持っているもともとのこの生まれながらのものっていうのは頑固です。神様に敵対して、いやでも私は私のことをしますと言ってしまう。で、この肉を信仰によって十字架につける、その信仰があれば、これを死んだものとみなしていく、十字架につけるという信仰さえあれば、御霊が働いてくださって、御霊によって肉の行いを殺すことができる。で、その信仰の立場に立つところまで主が待ってくださるわけなんです。で、ヨナのことを思うんですね。ヨナ書というものがあって、預言者ヨナがですね、アッシリアのニネベのところに行って、間もなくあなた方は滅びるということを預言しなければならないと言われたんです。ニネベ分かりますか？もう一回言いますね。よく私この説教団で話してるでしょ、イスラム国の拠点ですよ、モスルですよ、ね、ですか？そこに行きて滅びるって僕も言いたいなでもね、ヨナはもっと憎んでたんです。言いに行きたいというよりも、彼はね、頭の悪い意味では頭の良かったの、神様のことよく知ってたの。行ったら悔い改めちゃって、悔い改めたら滅びることができなくなっちゃって、彼らが だからクリスチャンになっちゃってね、イエス様を信じちゃって、主を信じて、そしたらなんかまた生かされちゃって、それやだそれやだって言って、で彼はね正反対のね船に乗ったんです。だからイスラエルから東がそのモスルじゃないですか、このニネベじゃないですか、正反対がこのねスペインの方ですね、この地中海の端っこのところ、タルシシュというのがあった。でそこ行きのね船が一番遠いんですよ。例えば私がね、神様からなんだ、イスラエルの方に飛行機で乗りなさいって言われてね、言われたら違くてロサンゼルス行きっていうか、あっちのなんだニューヨーク行きの飛行機乗ってるようなもんですよ。そして嵐を神様起こされたんです、そのヨナ乗ってる船がところ でみんな一生懸命ね、その声でももう遭難しそうになったんです。でヨナだけは確信犯で分かってたんです、私のせいだって。でそのことを他の人たちに言って、で私をここから船海から出したら収まりますよって言ったので、彼らはそんなことしたくなかったけれども、ヨナを船から出したんだ、静まったんですよ。そして船の人たちがね、それで本当に神様信じたんですよね。だからヨナってね、わがまま言ってね強情張ってるんだけども、その強情張ってる間も神様に用いられてるっていう不思議な預言者ですよね。そして大きな魚が彼を食べちゃったんです、クジラみたいなね。そしてもうクジラの中で3日3晩いた、クジラじゃないや、大きな魚としか書いてない、まだ悔い改めない。でついに3日経った時に、私はこう書いてます、私の魂が私のうちに衰え果てた時に、私は主を思い出しました。それまで思い出せなかった。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。なんか自分のことを考えている時に、なんかもうこういうこともう2レベルのやつらアッシリアとかなのかって、彼頭良かったからいろんなこと考えたと思います。でようやく主を思い出した、祈ったんです。そしてその魚はヨナを吐き出しました、陸上に上がったんです。大変だったけど、そこまで神様待ってくださった。主により頼むことを学ぶまで、大変な思いを本当はしなくてもいいんです。そのままニネベに行けばよかったんですが、私たちはそれに従うことができるまではこう辛いところを通らなければいけないかもしれない。で肉の部分を私たちに神は示されます。ここのところに来なさい、心をしてみなさい。しかししてない自分というのを神様は明らかにしていくんです。そういう時にね、もうめんどくせえな、イエスもう私これからも今までこれうまくやってきたからやっていきますよって、そうしちゃうんですね。でどうしようもなくなって、ようやくしようどうかって、あ本当にダメでしたとかって言って、それで初めて主がしてくださるんですね。ダビデもそうでした。罪を犯しました、バテシバとカインの罪を犯し、そしてウリアを殺した罪を犯し、そしてうまく隠せたんですね。その死んだ後に、ウリアが死んだ後に、そのバテシバを自分の奥さんにしたんですよ。うまく隠せた。だけどその間ね、こうだったんです。私は黙っていた時は一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は日の夏の日照りのように乾ききったからです。この罪誰も分かってない、でもうすうす分かってるかもしれない、近くにいる人は、でも分かってる。そしたら心の中がそうなってたんですね。で罪を告白しました。そしたらどうですか、すぐに神は許したんです。もうその言った後に、私は主に罪を犯しましたって言ったら、預言者ナタンが、主もあなたの罪を見過ごしてくださったって言った。主の前に出ていくんです。主は恵みを持って待っておられます。で何のためかっていうと、あなたを憐れもうと立ち上がられるっていうふうに書いてます。この立ち上がるという言葉は、この今まで待っていたけどもアクションを起こす、行動に移すという、そういう意味で言ってますけれども、もう一つはこの神ご自身の栄光をこれで憐れむことによって表すという意味にもなるわけです。神は 憐れむ方なんです。で、一方的に憐れみを示されるから、ご自分の名が高められることを知っているんです。神が憐れむことによって、神がしたんだということが分かるので、神様に栄光がいきます。ローマの9章の15節16節にこう書いてあります。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。人間願いや努力によるのではなくて、神が憐れんでくださる、憐れんでくださる神によるんだよ、全てがって。私たち思うじゃないですか、こんなことは自分でできるよって。でもこんな簡単なこともできない自分に発見する。そして神様って言うと行ってくださって、その時には自分がやったのではなくて、あ、神がしておられるって分かりますよね。それを神様は願っておられるわけなんですね。だから私たちがただ信じて待ち望むようにしてくださっているんですね。だからね、祈る必要があるんですね。祈りって肉は嫌がるんです。なんで嫌がるか、祈ると神がされるっていうところに立たなきゃいけないから。祈ると自分がしているっていうのをやめなきゃいけないから。不正の裁判官の例えがあります。すごくいつも人のことは何にも思わない無慈悲な裁判官だったんですけども、やもめがね、その、訴えだから何か悪いことされてるんでしょ、この虐げられてたやもめがいたわけですよね。しつこく夜もどんどんどんどん立ててうるさいと。で、俺は本当に人を人と思わないやつだけれども、もうこんなにしつこかったらしょうがないなと、ましてやとか、あのイエス様より、ましてや。神は夜昼呼び求めている、神を求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかと。ましてやっていうのは、不正な裁判官でさえしつこかったら言うことを聞くのに、正しい神様がましてやってことですよ。ましてや私たちが夜昼呼び求めていたら裁きをしてくださらないことがありましょうかと。このように憐れみを示したいと願っておられます。そして最後に、私は正義の神であるからだ、幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものはとありますね。主を待ち望むことは何て言いますか。幸いなんですよ。幸いです。待ち望む人が何て言うのかな、こう霊的な幸いって言ったらいいかな。だから神様に全部もう取り仕切ってるんだっていうことを、もうこう受け入れて信頼しきってるっていう状態ですね。大丈夫だよって、その大丈夫だよって言ってるのは、主にやって大丈夫です、主が憐れむんだからって、主がなされるんだからって。それ何も問題が起こらないってことじゃない、悪いことが起こらないっていう話じゃないです。そうじゃなくて、主がその悪いことをも全て益にして働かせて、ご自分の栄光のために何かをしてくださると、ご自分の御心を行われると。で、これを信じているので、嵐の中でも寝れるんですよ。イエス様はそうだったでしょ。イエス様が嵐で転覆しそうになっている船の中で何やってたかって、ぐっすり寝てたんですよ。こんな大変な時に何やってるんですかって弟子たちは言ったんですけどね。で、これ人間的に考えると、どっちひどいの、イエス様の方が何この人ってなるじゃないですか。弟子の方がもっともだよね。でもどっちが正しいですか。イエス様の方が正しいでしょ。それは父なる神が全部を掌握しておられて、向こう岸に渡ろうと神様に父なる神に言われて、そういうふうにイエス様言われたんですよ。向こう岸に渡るんですよ。何があっても、嵐の中でも、 頼っている。だから私たちがイエス様に頼っているときに、それがわからない人にとってはじれったいというか、焦らせるというか、そんな単純なことじゃないでしょう、イエス様により頼んでという、これしなきゃいけないでしょ、あれしなきゃいけないでしょって、単純なことなんですよ。複雑じゃないんですよ、単純なんですよ。でその中に私たちが置かれる必要があるんですね。で必要なのがね、ここでね、一つのギャップがあるんです。ギャップというのはその、開きがね、何かっていうと、神がしてくださってこうするんだという幻がある、約束があるんです。それと現実で全然そのように見えない、全く逆のようになっている現実があるんですよ。それをギャップを埋めるのが信仰なんです。信じて祈ることなんです。今日の賛美ですね、何度も全能の主、全能の神、何度も出てきました。全能の神が全能者として働くには、私たちの信仰を通して働いてくださいます。だから私が何かしなきゃいけないという、これを肉を十字架につける必要があるんです。十字架につけるというのは、頑張ってね、このね、修行するんじゃないですよ。十字架につけるっていうのは、もう死んだとみなすんです。俺死んじゃったって。そしてそのところに立って神様を信じる。でこれが、神様が祈りを聞かれる方法であり、そして神が働かれる方法であります。ぜひ幸いな人になりましょう。幸せになりたいじゃないですか。いわゆる何て言うの、幸せっていうと、なんかね、こう環境が整っていい幸せじゃなくて、訓練が必要ですね。全面的に絶対的な信頼を神様に寄せている、その人周りにいたらね、周りの人も幸せになるかもしれない、本人も幸せだけど。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの1年の終わりにあなたのこの御言葉を与えてくださって感謝いたします。振り返ると、ことは私たちの努力や行いではなく、憐れんでくださる神によるのです。本当にその通りです。私たちが何かしたことではなく、神が計画したことだけが実現したことをありがとうございます。主よ、来年も期待いたします。信じます。あなたがされることの中で、イエス様と同じように嵐の中の船で寝てるぐらい何もしないでいたいと願います。何もしないというのは、もちろん何もしないということじゃなくて、あなたのしていることだけを、あなたが命じていることだけを行っていきたいと願っております。主よ、どうぞここにいる一人一人にあなたの祝福を与えてください。信じる、あなたを信じるあなたのために豊かな恵みがありますように。あなたの働きを楽しみにしています。エキサイティングです。感謝いたします。この暗き世において、ますます希望がない世の中において、だからこそ私たちがますます輝くことができるとあなたは約束してくださいました。気のない神の子供となりなさいともあなたは言われました。イエス様戻ってこられるときに、聖霊で私たちを清め満たしてください。ありがとうございました。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。